オンラインの方、おはようございます、こんにちは、こんばんは、お待ちします。さっき白馬キャンプ、イストラチームのことも話しましたけども、ぜひですね、祈って導かれた方、チャレンジを、ね、していっていただきたいと思います。あとですね、今週は、アーリーサマーフェスタがですね行われます。6月16、17と、土日とあるんですけども、19日の、12時半からですね、ブレッシングライズが、19日を参加します。それから、水戸印刷の17日ですね、2時から参加しますので、ぜひあの方々ですね、誘っていただいたり、また来ていただきたいと思います。オンラインでもですね、行いますので、オンラインの方はぜひオンラインで見ていただきたいと思います。このサイトではないんですけど、風間響き人工さんとも入っていただいたらですね、入れます。あとですね、雨でもやるっていうことなので、ちょっと屋内のなんか施設があって、そこで体育館みたいな、小体育館みたいなとこあるっていうことなので、ぜひ必ずやりますので、ぜひですね、見ていただいたり、来ていただければというふうに思います。それとですね、今今月はまた24日コスプレカズミミニコンサートを行いますけど、ここの場所で行いますけども、チラシが素晴らしいのを出て作っていただいたので、ぜひあの方々にも用いていただきたいと思います。あとですね、今日からですね、東京アンテナ協会ではペッパーが導入されました。AI ロボットですね、が来て、これからなんかこう、まあ、主に最初受付だと思うんですけど、こう喋って対応するっていうことなんですね。でもその学習機能があるので、どんどんどんどんいろんなことを覚えて、もう勝手に伝統されるんじゃないかと思うんですけど、初めての人とかですね、なんかそういうのあるのかもしれませんけど、まあ、どんな感じでこう神様を用いていかれるのかも期待してですね、いきたいと思います。これからちょっと AI が、企業はもちろんなんですけど、いろんなことを AI が鍵を握っていく時代になっていくと思いますので、そして神様を用いると言われているので、ぜひですね、福岡教会でもいろんなこれからところで用いていきたい、列島にしていきたいと祈っているんですけども、こう見込むところから一つ一つですね、今生活の中にいろんなものが入ってきていますけど、ではさらにいろんなところでこう教会の中でも、また選挙でもですね、国会でも用いられていくということをですね、覚えていきたいと思います。なんかネットでお買い物とかしても今あれですよね、その1個買うとなんかそれに関するのをダーッともう次からこう広告が来て、なんかこうなんかすごい時代だなと思うんですけど、まあ、あれは AI の、ね、力だと思うんですけども、いろんなこうデータをこう集積して、それをこう反映していくっていうことができる時代になってきてるのでですけども、ただただ私その AI のロボそのIT ソリューションというその教育関係のその行った時に、その人工知能の学会の会長さんがお話しされたんですけど、まあ、本当にそういう今顔認証とかですね、胃がんを見つけるとか、そういう方ではすごくデータをこう分析する方ですごく進んできていて、まあ、第三次ブームっていう時代になってきてるそうなんですけど、でもなんかこう常識ですね、いじめをしちゃいけないとか、なんか物を捨てちゃいけないとか、なんかこう常識的なことをですね、人間だったらすぐ簡単に分かることが、それを教えるのはすごく難しいっていうことを言われてたんですね。やっぱりこうまだその人間がやる部分とロボットにやってもらう部分と、その切り分けですね、より分けはどこで人間がするのかっていうところですね、重要になってくると思います。で、さらにこう便利に使えて、また用いていけたらですね、思いますけども、ご覧ください。また教会では教会からインスタグラム始まりましたけど、ぜひまたもうアップしていただける方もいるんですけど、ぜひ用いていてですね、いただきたいと思います。ちょっとアドレスが最初に分からなかったみたいなので、ちょっとコピペではなくて口コミでやっていただいたら多分大丈夫と思いますので、よろしくお願いいたします。はい、あと見越し新聞が出てますので、ぜひ見ていただきたいと思います。北朝鮮のことが書いてありますけれども、今週12日ですとか、その米朝の、首脳会談が行われる予定だと思うんですけれども、北朝鮮のためにも応援していきたいと思います。 選挙の道というのは北朝鮮にですね、いろんな政治的な駆け引きもありますけど、島開いていってくださるんじゃないかと思いますので、短い期間かもしれないですけど、本当に北朝鮮に選挙の扉が開かれていくんですね、お祈りしていきたいと思います。あと、この明石面でですね、電子ヨハネ電子さんの牧師の筆画のですね、電子牧師の証が載っています。この土地の2月スリップ事故があったんですけど、すごい反対車線まで行ってこうぶつかって止まるってすごい事故だったんですけども、車が全部タイヤが全部ダメになるっていう事故だったんですけど、無傷で守られたってですね、すごい証なんですね。ぜひ、病気も治ってきてしまったということで、なんかすごい証なので、ぜひ用いていただきたいと思います。あと九州では佐世保の教会のですね、イベントでコンサートしたっていうですね、載っています。ぜひ行っていただきたいと思います。から感謝の人になろうというですね、南牧師の話が載っています。今日もちょっとお話ししたいと思うんですけれども、すごい生きた素晴らしい感謝の証がありますので、ぜひ行っていただきたいと思います。あと月刊誌6月号が出てますので、ぜひですね、見ていただきたいと思います。ですね、今日はそれでは御言葉に入っていきたいと思うんですけれども、先週はですね、お祈りっていうところをですね、見ました。マタイの7章7節8節、求めなさい、そうすれば与えられますっていうところから学んだんですけど、ちょっとおさらいをしたいと思うんですけども、求めなさいっていうのは求め続けなさいっていう言語の意味なんですね。だから継続を意味しています。そして、そうすれば与えられると書かれているんですね。ですから神様は私たちを必要全部全能の方ですから、全知の方ですから、全部知ってるんですけど、求めなさいって言ってるんですね。で、そして求めるものは誰々を受けるってあるので、私たちはその求める人は受ける、逆に言うと求めない人は受けないってことになっちゃうので、求めた方が得っていうことなんですね。で、ぜひ求めていただきたいと思います。今先日この間ちょっとある方とお話ししたら、自分の家族のことについて不可能と思うけどこういうことを祈ってるんだっていうことをおっしゃってくださった方がいるんですけど、絶対得なんですね祈っている人がですね。で、求めなさいってことは神様があげるよ、渡すよ、求めたらあげるよってそう言ってることなんですね。つまりあげたくて、神様の方であげ、私たちにあげたくて、あげたくてあげたくて言ってることなので、求めなさい、求めてくださいっていう、命令なので求めなさいって言われてるんですけど、私たち求めることがですね、だから祈ると祈らないと違うんですね。皆さんもよく経験があられると思うんですけど、祈った時はうまくいくんだけど、祈らないと自分の力でやろうとすると、なんかこううまくいかずのことも起きられなかったりとかですね、するわけなんですけども、そのことを覚えていただきたいと思います。そしてその中でちょっと祈りの妨げとなるといいますか、ちょっとことがあるので、ちょっとこの話したいんですけど、それは一つは祈りは答えられる土台は行いではないということですね。私も成人のようにですね、行いが良くなったらですね、もっと祈りが控えるんじゃないかとかですね、私の過去がもっといいものだったら神様はもっと私の祈りを聞いてくださるんじゃないかとか、それは行いに立った考え方なんですね。でも聖書はそう言ってないんですね。で、私たちの土台は十字架であって、私たちはただの罪人であってですね、そして行いではないんですね。なので、私たちはその、もちろん罪は悔い改めないといけないので悔い改めましょう。ただ神様は答えられるのは私たちの行いなので、イエス様は私たちの上に置かれているイエス様の血潮ですね、イエス様の完全な清い衣が私たちの上に着せられているんです。だから全く罪のないものとして見られていて、清いもの、そして義とされているので、私たちは全く清いものとしての祈りとして聞かれているんですね。だから私たちが不十分であっても祈りが聞かれるのは、私たちの上にイエス様っていう、たとえもう犠牲が払われているからなんですね。だから私たちの行いに立つんじゃなくて、神様のですね、信仰に立つっていうこと、それが大事であります。もう一つちょっと順番が違ってるかもしれないですけど、疑いですね。自分は疑いがあるからですね、やっぱりその祈りが聞かれないんじゃないかとかですね、いうことがあるんですけど、その 疑うのは不信仰ではないですね。ただ疑って、だからじゃあやっぱり祈るのはやめとこうってなるのは不信仰なので、疑っても祈るってですね、求めなさいってあるんですけど、動詞なのでこうやる、いくら100冊祈りの本を読んでも私たちが祈らないならば何も起きないんですね。でも私たちはちょっと疑ってて、そんなこと神様にできるだろうかと思っても、その祈るならば神様は技をなされるんですね。先週のカンボジアの子どもたちの話をしましたけど、10人ですね、去年おととしでしょうかね、東京に来ることができましたけども、彼らにとってはその海外に行くっていうのはですね、本当に1人分の旅費でその1ヶ月の個人の運営ができるほどのお金なので、本当に不可能なんですね、彼らにとっては。でも彼は疑う時もあるでしょうけど、こう祈り求めていたわけなんですよ。で神様が答えてくださったんですね。だから祈るっていうことをしていきたいと思います。そして3つ目ですね、1時間祈るっていうことですね。1時間祈る、で神様祈りに応えてくださらないっていう人がいるんですけど、ちょっと聞くと1回だけ祈りましたとか5分だけ祈りましたとかいうことが多いわけなんですね。でも神様は特にゲステマのところで言ってますけど、1時間ということですね。で最初はもう祈ることもすぐ5分ぐらいでなくなっちゃうかもしれないんですけど、とにかく祈りの過去だけしてるとですね、神様は答えられ始めるんですね。そのことをですね、時間ってすごく大事なんですよね。神様との私たちこう神様との交わりが命なん で私に与えられた命というのは永遠の命なんですけれども、これから死んだら永遠に主と共にいるという命なんですけれども、同時にこう神様との交わりのことを言っているんですね。神様なので、神様の罪によってイエス様との関係が断絶してしまってたんですけれども、イエス様によって神様との交わり双方向ですね、電話で話すみたいに神様との双方向の交わりがこう私たちにこう始まったわけです。これが私たちに与えられた命なんですね。これが本当に素晴らしいものなんですけど、その時間をですね、私たちを神様に捧げて本当に祈るっていうことがすごく重要なんですね。ある大学教授の女性の大学教授の方ですごく有能な方がですね、そして教育の心理学なんかの先生なんですけど、その方がいたんです。そういう方がいたんですが、でたくさんの講演をしててですね、多くのところに用いられた方なんですけど、その教育の仕事をしているその方の娘さんだと思うんですけど、娘さんがそのちょっと問題を起こし始めちゃったんですね。それで荒れ始めてしまって、でその時にその人は教育の専門家なので、自分はお母さんになるわけなんですけど、すぐ分かったそうなんですね。すぐにそれは彼女と一緒にいる時間がない、あんましない、子供といる時間があんましないっていうことなんですね。で分かった時に超多忙で用いられていたんですけど、全部仕事を辞めて、そして主婦といいますか、お家のことだけ、そして子供との時間っていうのをこう作ることに決めたんですね、全部辞めて。でそしたら本当に子供さんが回復してきて、で何年か経ったら子供さんの方からですね、もうお母さんいいよって、もう大丈夫だからお母さん仕事に行ってって言われてですね、仕事に戻れたっていう話を聞きましたけど、本当に時間ですよね。やっぱ人間関係でもやっぱこう一緒にいる時間っていうのがあるっていうんですね。それがすごく大きなことですけども、私たちも神様との時間っていうのは大切ですね、していきたいと思います。なかなかですね、昼間1時間とかとても持てないですけど、朝とか夜とかですね、私たちはその主の前に出て祈るっていうことをですね、していきたいと思います。そしてもう一つ大事なのが、祈り切る祈りですね。大事なことはですね、祈り切る。祈りっぱなしでもたくさんの祈り、ほとんどの祈りを聞かれますし、またある時間を経過して必ず聞かれたりするんですが、祈りによってただそれは答えられるかどうかわからないわけなんですね。でも祈り切っていくと 神様は確かにこうそれに答えてくださるとか、いやその祈りはちょっと違うからこ違うことを祈らなくちゃいけないとか、祈りを変えなくちゃいけないとか、それは間違ってるとか、いずれにしても答えがやってくるわけなんですね。だから答えが与えられるまで祈り切るっていうことをですね、これがちょっと時間がかかったり集中力がいるのでこうやめてしまったりするんですけど、でも大事なことに関してはこれ祈り切るっていうことをですね、なしていっていただきたいと思います。一度ハワイのユキさんがですね、猫が病気になってしまって、で本当にもう瀕死で、もう医者にも見放された時に、あまりにも猫が好きで好きで可愛くて可愛くてですね、でも泣いて泣いてこう猫のためにこう3日間こう泣いて祈ってたそうなんですね。そしたら3日目だったんですよね、その治ったって分かったで医者に連れてったら本当に治ってて、それで猫治っちゃったっていうですね、私と聞いたことがありますけど、本人はその祈り切ろうなんて思ってるわけではないんですけど、気がついたら祈り切ってたわけなんですね。あまりにもその猫も可愛くてですね。だから私たちもその本当に大事なことに関してこうその課題ですね、どうして神様このことを私の人生に許されたのか、家族に許されたのか分からないっていうこととか、いろいろあると思うんですけど、なんかこうとか、あと課題とかですね、そのことに関して祈り切る、そして答えをいただくっていうことですね、言葉をいただくっていうことをなしていきましょうです、ね、でそして今日なんですけども、今日はマタイの、9章のところをですね、読んでいただきました。ここは有名なイエス様の、話なんですけれども、もう一度ですね、10節からお読みいたします。イエスが家で食事の席についておられるとき、見よ、主税人や罪人が大勢来て、イエスやその弟子たちと一緒に食卓についていた。イエス様がですね、食事の席についておられるとき、罪人や自然に大勢来たいたんですね。でその前の9節を見ますと、主税人マタイですね、主税所に座っているマタイという人をご覧になって私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従っていたと思います。で他の福音書を見ますと、マタイがですね、大盤振る舞いしたようですね。なのでマタイはその主税人なんです。で主税人というのはただ今の税務署の人のように税金を管理したりこう取り立てるっていうんじゃなくて、ローマ当時そのイスラエルを支配していたローマが支配していたわけですから、そのローマに従ってローマの権力で税金を取り上げる、そして、そのローマが言った分だけじゃなくて自分の私腹もプラスして私腹も肥やしていたわけですね。だから本当に悪い人、最低の人間、いろいろ悪いことする人がいますけど、いわゆるイスラエル人にとっては裏切り者ですよね。ローマの方について、しかも自分の私腹を肥やしているという最低の人間ですよね。犬って言われてましたけど、犬、最低の人間になってますね。で、そういう人でした。でもイエス様はそのマタイに目を留めて私についてきなさいって言ったんですね。で神様の選びって本当に普通不思議だと思うんですけど、でそのマタイはだからイエス様についていき、そして自分の持っていた多分財産をこうなんか売ったりとかこうあげたりして、それなんかこう大盤振る舞いしたそうですね。でその時だから集まってきたのはこう彼の友達の修繕人とか罪人、この罪人っていうのはつまり職業が、立法的に、違反しているような職業とかですね、例えば性の産業で働いている人とか、そういう人たちですね。つまりその立法がこう禁止しているようなことをしている罪人、修繕人や罪人が大勢来てですね、そういう人ばっかりが来てこう食事をして、その中にイエス様がいたわけなんですね。するとこの11節、これを見たパリサイ人はイエスの弟子たちに言った。なぜあなた方の先生は主税人や罪人と一緒に食事をするのですか。その立法からっておかしい、立法を守っていたパリサイ人の人たちから見ると、なんでこんな罪人の人たちと食事をするのかですね、そういう人と分離するのがですね、正しい歩みじゃないのかということなんですね。つまり自分たちは正しいと思っているわけなんですね。でもこれをイエス様はここで正していかれるんですけれども、で12節、イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。医者ですね、この必要とするのは病人である、医者を必要とするのは病人である。 医者、例えばイエス様を医者としますと、あのイエス様を必要とするしてる人、病人、本当にイエス様を救う必要としてる人のために私は来たんだっていうことを言っているわけなんですね。本当に自分はどうしようもない罪人であり、私はイエス様の救いが、神様の助けが必要であり、神様の憐れみが必要ですっていう人のために来たということをですね、ここで言っています。で、13節、私は憐れみは好むが生贄は好まないとはどういう意味か言って学んできなさい。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。で、この旧約聖書を引用して、あの憐れみは好むが生贄は好まないということですね、言っています。で、この正しい人を招くためではなく罪人を招くために来た。で、自分を義として、自分を正しいとしている人じゃなくて、自分はどうしようもない罪人であり、本当にですね、あの失われた人間だっていう、失われた人間だって思っている人を救うために来たんだ、招くために来たんだっていうことを言っていますね。だからパリサイ人は自分が正しいと思っているわけなんです。でも、あのこれは ある意味皮肉であって、あの正しい人は一人もいないので、自分が正しいと思っている人を、ね、そうやって高ぶっている人を招くためじゃなくて、もう本当に自分が救い人だということを認めている人を招くために来たんだということをイエス様は言っているわけなんですね。あの箴言に、神様は忌み嫌われる7つのことがあるって書いてあるんですけど、その一番最初に高ぶる目って書いてあるんですね。高ぶる目、だから本当に高慢っていうのは神様に嫌われるんだなと思うんですけれども、このパリサイ人の人たちはどうしてこんな罪人と食事するんだっていうことをこう、まあ、上から目線ですね、本当にそういうふうにこう言ってたわけなんですけれども、イエス様は逆で、そういう人のために私は来たんだっていうことを言っているわけですね。で、神様は罪を正しい方であり、罪を裁かれる方でありありますけれども、罪を嫌われる方ですけれども、しかし罪人を愛される方であるということですね。で、聖書もちょっと見ましたけど、その聖書はこう誤りない神の言葉なんですけれども、として旧約と新約があるんですが、旧約は新約 この前段階なんですね。で、あれしちゃいけない、これしちゃいけない、こうしなさい、あれしなさいっていう、その神様に定められた律法、これを守れば生きると言われた律法が与えられたのが旧約なんですけど、でこれは前段階であって、それはガラティアを見ますと、信仰に導くための、養育係であるって書かれてるんですね。信仰に導くためにこう導いてくれるためのものである。でというのはなぜかというと、その律法が来たことによって何が分かるのかというと、私たちが罪人である、律法を守れないものである、どうしようもない罪人である、どうしようもない人であるってことが分かるっていうことなんですね。だから皆さんの中で、私はなんて罪人なんだろう、罪深いんだろう、どうしようもない人間なんだろうって思ってる人がいたら、正解、丸、二重丸なんですよね。だから律法っていうのは、それを分かるのが律法なんですね。そしてその領域分解で、それをだから、イエス様の十字架に、私たちはイエス様の十字架が必要であり、救いが必要なんだっていうところに神様は導いてくださったわけなんです。で、皆さんこう十字架を信じて救われたわけなんですね。だから私たちは、神様は、すみません、神様は罪は嫌われるんですけど、罪人を愛しておられる方で、私たちはその神様の恵みによって、神様の愛によって救われたものであるわけですね。だから私たちはいつもここに立つっていうことをですね、どうしても行いとかそういうところに立ってしまいますし、こう、ですね、こう間違った目で人を見たり自分を見たりしてしまうことがあるんですけど、私たち一人一人どうしようもない罪人になります。でもその私たちを救ってくださり、そして導き出されたのは神様でありますし、そして、あとでもこの間言われたのは、だから私たちは見た目によって導かれていく、歩む必要があるということなんですけど、一つは、その神様が語られたことを信じる、例えば救われた、私たちがこの、 新しくされたって言われて、全てが新しくなったんですね。キリストにあるものは全て新しくされたって書いてあるんですけど、私たちの内側を見ると何にも新しくなってないし、別にいい人になったわけでもないし、何にも新しくなってないと思うんですけど、これは信仰によって受け取ることなんですね。だから大事なことは御言葉を信じること。だから私たちは、あ、そうなんだ、私たち霊的な面で私は新しくされたんだ、清められたんだっていうことを受け取るっていうところがまず重要なんですね。まあ、御言葉に立つので、例えば、全てを益とするって聖書に書かれていますので、あ、私の人生はもう失敗と罪がいっぱいあったけど、でも罪は悔い改めたし、全てのことを感謝したので、神様の私は愛しているので、私の人生に神様はこの全てのことを、失敗も罪も全部益にしてくださるっていうのが、そう受け取るのが信仰であるわけですね。だから、罪人なんですけども、聖書に書かれていることをそのまま受け取る、信じるということですね。まずそれがこう重要であるわけですね。そしてこのもう一つは祈るですね。私たちは罪人なので、神様助けてくださいとこう祈るということですね。そして3つ目が、御霊に導きに従うことですね。罪を犯さないようにしよう、罪を犯さないようにしよう、罪を犯さないようにしようっていうよりも、神様を導くことに従うっていうですね。よくタバコやめられないとかそういう人が言うときに、なんかこう礼拝に行きなさいって言われてですね、礼拝に行ってるうちに自然にこう吸いたくなくなったり、解放されたりとか、お酒から解放されたりとか、悪習慣も解放されたりする人がいますけど、単純に神様をやることに従う、自分で何とかしてこう正しい行いをしようとか、罪をやめようとか、こうあがくんじゃなくて、私たちでこう立法の的に歩むときに、立法というのは言葉に従うわけなんですけど、もう自分の力でこう立法を行おうとすると、こうできないっていう、罪人であるってところに行くだけなので、そこをぐるぐるぐるぐる回ることになるので、私たちはその神様の導きに従うっていうところですね。聖霊の導きに従うというところを歩んでいきたいというふうに思います。罪人なんですけど、神様は素晴らしい恵みをですね、私たち一人一人に与えてくださっています。神様は今私たちを信仰によって歩むようにということをですね、導かれているということを覚えていきたいと思うんですね。ちょっとずっとまだ連載が続いているんですけど、この感謝の人になろうっていうですね、吉田南牧師、宮崎教会、吉田南牧師の証がずっと載っているんですけど、前回お話ししたその何でしたっけ、お店からですね、彼がいたお店はトップの成績がトップのお店だったんですけど、で彼もすごい働きしてたので、こう見込まれて最低の成績のところにこうそれをこう立て直すために送られたんですね。でも彼は社員でも何でもないので、なんでそのお前なんかが来てですね、俺たちがお前なんかに指示さなくちゃいけないのかということで、新参者ということで、もう散々こうもうオーダーも聞いてもらえないし、めちゃくちゃでですね、人間関係めちゃくちゃで、本当にいじめに遭ってしまったっていうところまでこう新聞で載ってたんですけど、でその後ですね、その悲しさとか悔しさを本当に神様にこうぶつけて祈っていったら、一番自分にこう反発してた人が、その一番辛い時にこう助けてくれるようになって、それからみんなが助けてくれるようになって、なんと人間関係逆転してしまったそうなんですね。でお店の雰囲気は全く変わってしまったんです。でもですね、お店の立て直しに使わされていったので、また営業の成績はまだ超低空飛行であるわけですね。会社の中で最低とかですね、一番下とかで、あとクレームも2ヶ月続いて一番多かったりとか、ひどい状況が続いてですね、で一生懸命自分で立て直そうとしてですね、なんとかこう、自分のお店のそのお店だけのその、セールをやったりとかですね、彼が持っているスキルを全部使って、経験を使って、なんとか立て直そうとしたんですけど、うまくいかなかったんですね。で、そのだけじゃなくて、このお店の評価っていうのがあるんですけど、それがまた最低になってしまって、でその時はさすがにこう、ウェブの人から怒られてしまってですね、自分は何のためにここに来たのかっていうことを思った時に、はっと気がつかされて、そうだ、自分の力でですね、なんとか立て直そうとしていたっていうことを、本当にそのことを気づいて悔い改めたんですね。 で、そのことがここでちょっと載ってるんですけど、今週ですね。で、あの神様に言ったのにかかったことを悔やため、気づいて悔やめて、で感謝をして、で真剣に祈りを求めたり言った。神様に求めていったんですね。そしたらその変化が起こってきて、クレームが一気に少なくなって、そして、まあ、ゼロになったんですね。で、上司がどうやったんだって聞かれたんで、神様に祈りましたって答えたら、まあ、以前から神様のことを話していたので、そうかってですね、納得されたっていうことなんですね。で、あの面白いなと思うんですけど、そんな中、あの急遽店舗のその改装の話が持ち上がったですね、もともとそのお店は古い老朽化が進んでいたんですけど、それがちょっとあの話はあったんですけど、流れてたんですけど、それが去年の9月からこう、11月にかけて改装するっていよいよ決まってですね、でその結果本部のチェックも全部取り消すってことになって、あの最悪の点数だったんですけど、まあその、その店舗が古いってこともあるのでチェックがなくなって、で改装してからチェックをするってことになって、でまた改装するまでにちょっと半月ほどあったそうなんですけど、9月はですね、その間に売上が2倍になってしまったそうなんですね。で店長からお前は何したのかって聞かれて、神様に祈りましたって言ったら、そうかってですね言われたって、納得されたって書いてあるんですけど、本当にこう祈って神様に言われたんだ時に次々にこう改善されていったんですね。そしてついにですね、店長になってくれって書いてあるんですけど、自分の努力や頑張りでやった時は全くうまくいきませんでしたが、神様に祈りより頼んだ時嘘みたいに結果がついてきました。上司から11月から新しくなった店舗で店長をしてくれないかと話がありました。私は牧師をしているので日曜日は休めないし、海外選挙に行ったり長期休暇を取るので無理ですと断りました。すると上司は日曜日は休んでいいし、海外選挙に行ってもいい、自分でシフトを調整して休んでいいから店長になってくれと言われました。その結果私はファーストフード店の店長として異例の条件で働くことになったのです。まあ、これまだこれ続くんですけど、あのなんとですね、アルバイトなんですけど店長やってくれって言われてですね、まあ、見込まれちゃったんですね。祈って神様に言われたのだときに、お店のことが全部好転してひっくり返っていって、そしてついに店長やってくれって言われるようになってですね、でこの後ですね、この香港ですか、その行われたそのお店、あの会社の世界中から集まってくるその表彰式に呼ばれるようになっているわけなんですけど、だから本当に最低のところからこう逆転が起こっていったんですね。でもこの未来牧師も信仰の人なんですけど、でもある時やっぱりこう自分で頑張っちゃったんですね。自分でなんとかこの自分の今までの経験で自分の力でこのお店を立て直そう、自分の任せたこの力で やろうなんとかやろうってした時にはこうかえってこう空回りしていったんですけども、そういうことに悔い改めて神様に言われたんだったら、次々にこう結果が現れていって、あの逆転だけじゃなくてこう展開がですね、店長にするっていうの新しい展開が起こっていってしまったってことなんですね。で、まあ、本当に素晴らしい証なんですけど、私たちもその、神様はあの罪人を愛しております。そして神様は私たちは何によって導いているのかというと、信仰によって導いているということなんですね。私たちが信仰の歩みをすることを神様は願っていて、信仰を用いることを願っておられるわけなんですね。私たちがその立法ではなくて信仰に歩むことですね、そのことをですね、さらにこう私たちも、これからの歩みでですね、それが重要であるということ、そこにこう目を留めて歩んでいきたいと思います。自分に関しても他の人に関してもですね、あの人はなんてダメな人なんだろうって、また、こう家族のことを見たり、自分その誰かのことを見たり、会社の人を見るっていうよりも、信仰によって例えばその人を見ていくっていうことですね。神様はその人をどのように導いているのかとかですね、信仰による対応ということを私たちはですね、なしていきたいというふうに思います。このマタイの福音書の中で、異邦人のカナン人の女性の人が出てくるんですが、まあ、このパリサイ人の人たちが軽蔑している人ですよね。本当にこう、偶像の生活の中に、偶像 の、まあ生活をしている人たちの中にいた人なんですけども、でも彼女はイエス様が来たと聞いて、もうその悪霊に疲れた娘がいるんですけど、その娘のためにこう何とか助けてほしいと思って行くわけなんですね。でもイエス様は、まあ、冷たく、私はイスラエルの滅びた羊のところしか使わされていませんって言われるんですけど、それでも主よ、私をお願いです、助けてください、まあ、 あまりにも娘を助けてほしいので私を助けてくださいっていう言い方をしたんですけど、その言うわけなんですね。でもイエス様はさらにこの子たちのパンをです、取り上げて子犬にあげてやるのは良くない、つまり子犬の扱いされちゃってですね、こう軽蔑的なこう言葉を言われてしまうんですね。でもその時も彼女は引き下がらないわけなんです。いや、イエス様、私はその通りです、でも子犬でも食卓から落ちるパン屑はいただきますって言うわけなんですね。彼女は本当に低いわけなんです。自分はどうしようもない罪人です、そうなんです、で、でも哀れみ受ける価値もないんです、資格もないんです、そうなんです。でも神様の愛は絶対変わりません。神様の愛、私に対する愛は私は疑いませんっていう、そういう彼女の強い信仰ですね。でそれで彼女はこうすがっていったわけなんです。その時にイエス様言われたのは、あなたの信仰は立派ですですね、まあ、最初から言ってくれればいいなと思うんですけど、本当にですね、その時にこう言われたんですね。神様、そういう方であって覚えていただきます。すみません、お祈りいたします。はい、すべての参加のことを感謝します。イエス様の御名によってお願いします。アメン。癒しのために一言お願いします。我々の場合は本当に今日お願いください。お願いします。天のご神様に私一人に触れてくださることありがとうございます。耳の良い方がいらっしゃいます。イエスキリストの信仰であるとも耳の症状は正常な状態もない。鼻、鼻炎のためにアレルギーのためにします。イエスキリストの信仰であるとも鼻炎、アレルギーの症状は正常な状態もない。喉の悪いことです。イエスキリストの喉の症状は正常な状態もない。感謝します。本当はイエス様のお名前に付けようにします。確かにアレルギーを参加しましょう。親しき交わりが今2倍一度私たち一同とともに常しえまでありますように。アメン。ありがとうございました。お座りください。